東日本大震災から丸6年、あの大津波で何もかもが流され、ゼロから新しい町づくりを進めている町、宮城県女川町、その町の片隅にある小さなトレーラーハウスのラジオ局、女川 FM から宮城県内はもちろん、全国各地に発信している女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がこの番組の進行役、元中学教師佐藤敏郎、53歳です。そして
普段は女川町のお土産屋さん、アガインステーションで働いています。マッチこと阿部マチコです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、さて、毎回おなじみとなりました宮城県以外のネット局の皆さんにオープニングで呼びかけてみようのコーナーですが、今週取り上げますのは、現在のところこの番組最南端ですね、
はい、
最南端で放送されている鹿児島県、鹿児島の市内で放送されているFM 銀河で、月曜日の夕方6時、そして大隅半島にある FM 垂水さんでは、なんと週3回も放送していただいています。
ありがとうございます。
2日に一遍はね、我々がね喋ってるわけですよ ね、
ですね、
はい、鹿児島で、ね、お聞きの皆さん、
うん、
ね、よろしくお願いしますでごわす。
ごわす、何ですか今の、何ですか今の。
なんかこう鹿児島ってそういう感じじゃないですか。
どんなイメージですか。
おいとんみたいな。
まあね、私にとっては何といっても芋焼酎ですね。
あ、言うと思いました
ね。あ、言うと思いました。
はい、
私ね、芋の焼酎大好きなんですよ。
やっぱ鹿児島の芋焼酎やっぱ美味しいのかね。
おじさんが実はその単身赴任で長い間鹿児島県に行ってたんですね、
うんうん、
でそのつながりから毎年うちに届いてたので、ずっとそれを飲んでたので、
まあ私にとってはやっぱりフォークソング、
うん、
の、
はい、
長渕剛さんの、
ね、
お膝元というか、
ちょっと待ってください。長渕剛さんってフォークソングなんですか。
フォークですよ、ね、まあ、髪の毛サラサラで、
はい、
ね、ギター一本で、
うん、
今はなんかね、こう迫力を増した感じがしまして、 それもなんかもうカリスマ的になった感じがしますけど ね、 ね、はい、私はやっぱ長渕さんが鹿児島のイメージかな、ね、
うん、
まあ、女川から約1524キロ
すごい。
鹿児島垂水の皆さん、これからもつながっていきましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは今週の1曲目参りましょう。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまりは、続いては女川町ドット情報、この2人が担当します。
阿部心です。
石森美優です。今週も私たち女川町の高校生が最近の街の話題やイベント情報をお知らせします。
ここ女川町をはじめ、東日本大震災で大きな被害を受けた三陸沿岸部を、全国から集まった自転車好き3000名以上が風のように走り抜けるイベント、ツール・ド・東北が、今年も9月16日、9月17日、土曜、日曜の2日間開催されます。
石巻専修大学をメイン会場に、石巻周辺をゆっくり回る初心者向けのコースから、私たちの女川町をはじめ、南三陸町などを抜けて、気仙沼市までを走って、折り返してくる最大220キロのロングコースまで、たくさんのコースが用意されています。ツール・ド・東北といえば、自転車で走る人だけでなく、それを見守る地元の私たちも一緒に盛り上がれるイベントなんです。皆さんが休憩するエイドステーションでは、地元の食材を使った料理やお菓子を提供しますし、石巻専修大学には三陸各地から集まった屋台などもたくさん出ます。
今年で5回目となるこのイベント、復興真っ只中の三陸の姿をじっくり見て感じていただくことを目的としています。今年から昨年までの抽選から方法が変わりまして、先着順での受付となります。参加してみたいという方は、大会ホームページでご案内していますので、ぜひそちらをご覧ください。全国の自転車好きの皆さん、ぜひ9月に来てください。
以上、今週のドット情報、石森美優と
阿部心がお届けしました。
女川ナウ
佐藤敏郎の大人のたまり場。
続いてのコーナーは、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。
今日はこの方に来ていただきました。
女川駅の近くで婦人服の店大新とカフェさくらをやっている島貫ひろ子です。
失礼ですけど、島貫さんは今おいくつ？
60です。もう少しで61です。
若々しい。
なるほど。
こんなことないですよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、島貫さんのお店は、現在は女川駅から、歩いて2分くらいですかね、の場所にあるんですけども、もともとはどちらの方に？
ですね、調律病院のちょうど下側サンキューバ沿いにありました。
まさに何もなくなったところですよね。
そうですそうです、
大新という元は呉服屋だったのかな。
そうです、昔昔は呉服から始まってましたね。
婦人服の大新というのは大体いつ頃から始まる？
うちその昭和の8年くらいに祖父母がまず女川に来て店を始め、それからその当時はね、本当に呉服で私は知らなかったんですけど、被災後に同業者の方が懐かしいって感じで来てくれてお話ししてくれたのには、うちのおじさん結構かっこよかったみたいで、着物を着てね、商売をしてたんだって。で、着物を着て格を帯を締めて帳場に座ると婦人客がたーっと並んだっていう話をね、聞きましたね。
すごい、やっぱアイドルみたいな。
そうそうね、びっくりしちゃいますね。あとほら、祖父母の代でそういうふうな呉服とかやってて、あと今度母の代になって洋品とかにだんだんこう切り替わっていった感じですね。
思い出の詰まったその、お店を、6年前の津波で、亡くされたわけですよね。その時の様子とかもしよければお話ししてもらっていいですか？
その当時はですね、私は調律病院に避難しました、で一番最後ぐらいだったのね、一番最後とか避難していって、もう車で行ったんですけれども、私の車の前にも後ろにも車はいなくって、
最後に逃げ込んだ感じ、なるほど。
無事に最後に逃げ込んだ感じだったんですね。で、駐車場のところに車を止めようかなと思ったら、なんかもういっぱいの感じだったのね、でふとほら、ここで路上駐車をしてもいいものかどうかみたいなすごい葛藤があって、じゃあもしかして体育館の方に行かないといけないかなと思った時に、駐車場のね、誘導係員がこうやって呼ばれたんですよ、そしたらたった1台だけ駐車スペースがあったの。そこに入れて、よし助かったぞみたいな感じで車がね、であと、駐車場のフェンスのところから女川湾の方を見てたんです、たら隣の人が来た来た来たって言うから、えっと思って海の方を見たら、こう白い大きな波立ってるのが見えたんですよ。でその次の瞬間、パッと国道に目を下ろしたら、もう50センチか60センチくらい水がさーっと入ってきて、たったそれくらいの水で近くにあった丸商さん、戦前に建った3階建ての建物があったんですけど、それはもうプカッと浮いて流れ始めましたね。ごめんなさい、
黒の礼服じゃない時、ちょこっと顔出しにする時に黒っぽいバッグって、
黒いバッグは今
ね、今ね、大新さんに今お邪魔してるんですけどね、こうやって今収録中もお客様
お客様が来てます、
ごめんなさい、すいません、失礼いたしました
、
これは需要ありますよね、
で何でしたっけ、そう、流れ始め、
そうすると、その島貫さんが、その避難、その駐車場に上がってからもう2分も経たない、もうすぐあっという間だったんじゃないですかね、
多分ね、ちょっとこう話してる時間とかがなので、5分か10分かそのくらいじゃないかなっていうふうには思いますね。
でもそこでもしね、その駐車場の、方が呼んでくれなかったらって思うと、
そう、本当にそうですよ、
で、そんな感じでお店はもう全て流されて、でも島貫さんあれですよね、大新をお仕事を再開したのは結構早かったですよね。
何にもね、迷いがなかったんです。なぜならば、避難所にいてから自宅に戻り、
自宅は大丈夫だったんです、
自宅は大丈夫だったんです、3日か4日後に自宅に戻ってから毎日、体育館の方に通ってたんですね、でその時国道ではっと思ったら、そのうちの看板文字を見つけたん ですね。
看板文字。
看板文字。はい、うん、でそれも、被災する2週間くらい前かな、倉庫を掃除してて、うんうん、その厚いビニールにぐるぐる巻きになった大新っていう文字を見つけたんですね。
大きい新しい。
新しいです。うん、はい。そんでそれ、あ、これ昔の看板文字だよなと思い、
店が建て替える前の。
そうですそうです。うん、もう一回こうぐるぐるこう包んで、うん、元の場所に戻し、うん、でそれで間違いなく、あ、うちの大の字だ。ビューンってこうビニールがこう流れ汚くこうねまとわりついてる感じ、うん、まあうちのだあれってすぐ分かり、
瓦礫の中から見つけた
そうです、うん、それ見つけた時からもう商売はやらないといけないなって思ったんですね。
それは導かれたんでしょうね、うん、おじいさんにね、
なんかもう背中ドンと押されたような感じで、だからもう本当に何にも迷わず、うん、今後大変だとか今なるときっとそれを考えないとやってはいけなかったのかもしれないけど、でももうずっとそうですね、でもずっともう夢中でとにかく店は再開させないとって思いでやってきましたね、う
んうんうん、でもどんな仕事から始めたっていうか、
一番最初はあの超撥水風呂敷っていう水を汲んでも大丈夫な風呂敷を売ってましたね。ネット販売とかもしてました
ね、はい、その今私初めてそれ知ったんですけど、うん、それはもともと島貫さんは知ってたんですか。いや、
被災後に、はい、まあ、ある方を通じてその風呂敷を紹介されたんですね、うん、でこれいいよって売ってみないっていうふうな形で言われたんだけど、で自分がそれを持った時に水汲めるっていうのは水で結構苦労したじゃないですか、
うん、そうですね、そうですね、
こうやって水汲めるものあったらいいよなって、うん、思ったのが一つ。それからあとは、避難所に行った時に最初の頃いろいろ支援物資をもらうんだけど、それを整理できなくてみんな困ってたのね。で紙袋を私は家から持ってきたりしてみんなに配ったんだけど、それ紙袋とかじゃなくて風呂敷くるくるくるって丸めて持っておける風呂敷が1枚あれば整理ができる。
そうですね、あの引き出しとかあった、あるわけじゃなくてね、
うん、そう、うん、で
風呂敷です
よ、そう、風呂敷、そういう風呂敷、包める風呂敷、それからあと、なんだ、被災直後に病院にいた時にあのすごく寒くって屋上で震えてたんですよ、うん、そういう時に布をちょっと体に巻けば少しは暖かくなる、うん、でそういうことを考え、じゃあこの風呂敷その、ね、被災防災グッズっていうかそんな感じで売っていこうと思ってしばらくそれ売ってましたね、う
ん、あ、それはなんか、うんうん、すごく貢献されたような感じでしたね。
貢献だと思いますけど、はいはい、
そうですね、あの、うん、今ね日本いろんな災害起きてますから、うん、なんかこの撥水の風呂敷、うん、なんかぜひなんか広めたいですよね。
あ、そう、まあ、あの頃寒くてね、とにかく
寒かったですよね。
あの我々もあの学校に戻って、うん、あらゆるカーテンを全部引きちぎってきて、
わかります、
ね、はい、それにくるまってるので、
何でもいいからでも車、
でもレールとか全部壊しちゃって、再開してから結構大変だった。
なるほど。
カーテンつけらんねみたいな。
薄くても1枚あるだけで全然違いますからね。そうそうそ
う、しかも水をね弾くっていうのは、なるほどね。
そうですね。うん、
それから、希望の鐘商店街ができて、はいはい、そこに店舗を構えたわけですよね。うん、はい、そこでまたあの用品とかの販売をする傍ら、うんうん、カフェを始めましたよね、
はいはいはい、カフェはずっと昔からやりたかったんですね。
あ、そうなんですね、うん、
両親が被災する10年くらい前に亡くなったんですけど、その時も昔のね、あの流された店の中にカウンター作って、うん
はいはい、
サービスでこうコーヒーを出してたりは
したんです。私も行ったことがあります。
そういえば、でそれをちょっとこうやってみたいなと思って、まあ、もっと正直なことを言えば結構その商品を現金で買って店いっぱいに並べるのも大変、うん、それと売れるか売れないかも分かんないじゃないですか。みんなもいろいろ支援物資でもらって、
確かにそうですね、
そうですね、
そしたら半分くらいをカフェスペースにしてしまえば楽かなっていうのも一つの考えでしたね、うん、それとあとやっぱり休む場所、町内の人もそれから町外から来た人も休む場所って必要かなと思って、それでカフェもやったって感じでしたね。
そうですよ、やっぱおじゃっ好みする場所っていうのは結局避難所ではなかったですしね、ましてああいう時だからこそむしろそういうね、こうぬくもりというかね、交流っていうのはすごく大事な場所だったような気がしますよね。仮設商店街でそのまま2年くらいですかね、
3年
くらいですか、うん、営業して、うん、もうシーパルピア駅前の商店街ができるちょっと前に、ね、はい、駅前に店を構えたんですよね、
う
ん、
そうです、
2015年 の7月
ですね。7月ですね、
はい、で12月にここの商店街がオープンしたんですよね。
この駅前の商業エリアの中では、まあ、大臣さんの隣の隣に、まあ、電気屋さんがあるんですけれども、うん、そこが第1号、うん、でこの大臣さんが第2号ということで、うん、この街の移り変わりも見てきた、うんっていうことですよね、うん、そのどうですか、あのすごい賑わってる街の様子を見て、うん、いかがですか。
あのね、すごく面白かったですよ。だって私ここに来た時に今こうやって立派な建物いっぱい建ってるけど、はい、何にもなかったんですもん。
そうですよね、
土台しかなくって、うん、でも工事の人たちがいっぱいいて、で夏暑かったからかき氷を売ったら結構行列になりで子供たちが手伝いに来てくれて、うん、俺ちょっと配達してくるからとか、
うん、子供たちが婦人服のお店に
そうです本当入ってきてか
き氷食べてるんですよ
そんな島貫さんなんですが、まあ、代々お店を続けてきて、まあ、子どもの頃はチリ地震津波もあったんですよね。で女川の町のその度に作り変わるその町を見てきたと思います、まあ、特にこの激動の6年でひろこさんが一番思い出に残っていることってありますか。
なんだろう、でもやっぱりいろんな人と知り合ったことかな、うん、その子供がいっぱい来たっていうことにしても、もし被災しなかったらそれはないことで、ずっと婦人服の店だけやってたら本当にこうずっとお得意さんだけで回していくような感じの店だったと思うんですけど、それカフェをやることによりいろんなお客さんに来てもらう。この間は九州から2回目のお客さんがリピーターとして来てくれたっていうこともあるんですね。だからなんかその人との出会いとかそういうのがすごくこう良かったなっていうふうに思ってます。
やっぱりこのいろいろ私たちもいろんな方とインタビューをさせてもらったんですけど、やっぱ出会いっていうのが本当にその人の人生ですごいいろんな影響を与えてると思うんですね。だからその出会いの中でこう、まあ、得たものっていうとあれですけど、うん、何かこうそういったものもあったりしますかね。
いやだってそれはもう本当にいろんな人とこう出会ってて、うん、いろんな人からこう力をもらう。でその時気づかなくても、うん、後から会ってあの人がいてくれたから私これできるようになったよなっていうのも結構あるんですよね、うん、
大臣桜に来てこういろんなことを気づいたり得て、その方々も帰っていくんだろうなっていうふうに俺は思うんですよね、う
ん、なんかお互いが元気をもらって、うんますよね、うん、なんかよく勇気づけに来ましたとか言いますけど、うん、なんかこう逆にこう、まあ、勇気づけに来ましたというかこう応援しに来ましたって来てもなんかもうお腹の人ってすごい明るいので、う
ん、夏っぽいですよね、
うん、で逆に元気をもらって帰っていくっていうのもよく聞くので、うん、なんかすごい人の出会いって面白いんだなっていうのは実感しますね、
うんうん。それにまあ小野川は今もほとんどねこう建物ができたりこう人がね行き交っている街になっているので、これからもね楽しみというかね、どうでしょうかね、これからのこう街、こんな街にしたいな、なってほしいなっていうのはどうですか。
やっぱり観光客にはたくさん来てもらいたいんですけど、はい、でもやっぱなんだろう、地元の人が自分たちの町っていい町だよねって思って来てみてってこう人に言えるようなそんな町になってくれれば一番いいなって思ってますね。
大臣さん自身カフェさくらどういうお店にしていきたいですか。
いやもう楽しい店にしていきたいと思いますよ
そうですよね、
はい、もっと最初に聞けばよかったんですけど、うん、ちなみにこのおすすめメニューみたいなのが
うちはお地蔵様のソーダっていうのをやってるんですね。桜咲く地蔵のクリームソーダ、ピンクのクリームソーダなんですけど、
地蔵
お地蔵様そこに作ってあるので、はいはいはいはい、そのお地蔵様にちなんでその桜咲く地蔵のクリームソーダ、言えないっていうのがいいでしょ、ち
な
みにな
るほどね。シーパルピアの、まあ、すぐ大臣さんのすぐ見えるところにあの桜咲く地蔵っていうのがありまして、うん、でそれをモチーフにして、
そうです、
ね、どっか地蔵の形してるとかっていう、
座らないの、ただ桜がちょっとポンと乗ってるの、
うん、なるほど。このメニュー見てコーヒーの始発液ブレンドと終着液ブレンドっていうのがあるんですけど、
始発液ブレンドって あの下北沢コーヒーモルディブってお店あるんですけど、そこの今月のブランドを使ってるコーヒーなんです、うん、そんで終着液ブランドっていうのは、フレンチローストタイプのブランドを使ってるやつ、
ほろ苦い
ほろ苦い感じですね。
女川、ね、うん、まあ、駅は始発駅であり、
そうです
終着駅である、うんうん、
でこのコーヒーも私たちちょっとご馳走になったんですけど、うん、あれ豆を挽いてくれたんですか。
そうですそうです、
ね、すごい香りが豊かで、うん、ぜひそのコーヒーも飲みに来てほしいですよね。
そうですね、はい、
ありがとうございます、
は
い、
でそれでは最後に島貫さんから曲のリクエストをお願いします。
はい、では大好きな曲で伊藤ゆかりさんのリンゴの木の下でお願いします。
はい、今日は婦人服の店大進、そして、カフェさくらを経営しています島貫ひろこさんにおいでいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはですね、ラジオをお聞きの皆様からのお便りを紹介します。
まずは新潟県、ラジオネームホンマックスさんからのメッセージです。今年の1月女川町へ行きました。浦宿駅で降りたのですが、本屋で買った地図はあまり当てにならず、女川駅に向かって何度も回り道をしながら歩きました、うん、町の中心部へと近づいていくとニュータウンや団地を造成しているような光景が広がっていました。女川での滞在中は何軒かの店に立ち寄って何人かの皆さんといろんな話をしました。そんなうちに女川のサッカーチームコバルトーレ女川の応援歌を作りました。
ほう、
歌詞を送りますのでぜひ見てください。
なるほど、
コバルトーレ女川応援歌かっこ仮と海風に背中を押された、思い切り楽しんで来いと、飛べよ海猫、揺れるホヤたち、僕らには仲間がいる、進めコバルトーレ、進めコバルトーレ、ありがとうございます、ね、なんか嬉しいですね。
かっこいいですね、うん、飛べよ海猫、揺れるホヤたちですか、ね、
ホヤですからね。なんかまさに女川って感じなんですけども、まあ、女川町の社会人サッカーチーム、まあ、コバルトーレ女川には同じようにファンの方が作ったコバルトヒーローという曲があるんですが、
はい、
まあ、ぜひ、ね、それぞれの思いを込めた応援歌を、ね、作ってみてください。
そうですね、うん、ぜひお願いします、
ね、でそのコバルトーレ女川ですが、東北社会人リーグが今年も始まります、
はい、
5月7日日曜日の午後2時から、5月7日日曜日の午後2時からです。女川町総合運動公園第二多目的運動場にて、対戦相手は新日鉄釜石です、
はい、
ぜひ応援に来てください、
はい、去年は優勝していますからね。
そうですね、
ぜひね、勝って、うん、このJリングへの道をね、
そうですね、
階段を登ってほしいと思います。
はい、
はい、もう一通来ています。
はい、
ラジオネームレモン牛乳さんからです。敏郎先生、マッチさん、こんばんは。
こんばんは。
栃木で悲しい事故が起きてしまいました。先日大川小学校と女川で震災当時の話を聞いたばかりで、その直後の事故だったので胸が痛いです。これはあの栃木県の、はい、あの雪崩の事故で山岳部で犠牲者が出たという、はい、ニュースですね、うん、テレビでは誰が指示をしたんだなどと言い争っている。違う、大切なご家族や友人を亡くした方々はこれからずっと周りが事故のことを忘れても胸に痛みと苦しみを抱えて生きていかなければいけない。それが辛かったです。感情的になってしまいました。ごめんなさい、
うん、
なんかその自然災害によるこの痛ましい事故であると同時に、
はい、
うん、やっぱりこう学校管理課っていうか、うんうん、学校の活動の中でっていうことで、まあ、私の娘も学校管理課で、津波とは言いながら学校で学校管理課で亡くなったっていう、うん、そういう側面もあるので、
うん、
やっぱりそのなんでこうなってしまった、避けられたのではないかっていう話はついて回るっていうか、逆にしっかりと向き合うことは俺必要だと思うんですよね、
うん、
あの誰がとか、うん、こう言ったああ言ったっていう
攻めたりするのではなくて、攻めると問うのは違うと思うんですよね。やっぱりね、このレモン牛乳さんも書いてくれたように、なんだろう、こう大切なものをなくした苦しみ悲しみっていうのは、これは本当にその通りだと思います。で、まあ、私もこう共通的な考えがある、共通な部分もあるんですけど、やっぱりね、大切なものを失ってから気づいて遅いと思うんですよ。
そうですね、
もう絶対帰ってこないから、
はい、
だからそれに向き合い、どうすればよかったのか、どうあるべきかっていうことを、本当にね、なんかこう形式的な表面的なこう対策とかじゃなくて、本当にその大切な命があって、それを守るために、失わないためにどうすればいいのかっていうのを、本当にこう当事者以外のみんなでこう向き合っていく、せめてきっかけにしたいなと、私はもうあのニュースを見て思ったし、これからも向き合い続けていきたいなというふうに思っています。まあ、レモン牛乳さんも一緒にね、考えてくれたらと思っています。お便りありがとうございました。
ありがとうございました、はい、皆さんからもお便りお待ちしております。宛先は後ほど紹介いたします。
はい、
途中でふと足を止める。
女川ナウ、佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、
はい、ね、あ、ところでとしちゃん、
はい、
先日あ、まあ、宮城のローカルのテレビですけれども、
はい、
出てましたね。そしてなんか珍しく、はい、あの娘さんも出ていらっしゃいますよね、
はい、大学生のね、あのうちの娘は大学でこう映像というか映画を勉強していて、宿題というか課題で、
はい、
ある男っていうドキュメンタリーを10分間で作ってこいって言われたんだって。
お、
私を題材に、ドキュメンタリーというか、父親紹介みたいなの作って、それが結構面白かったということで、宮城県のテレビでさらにドキュメンタリー風にして取り上げてくれたんですけども、
普段、ね、テレビ局のカメラに追われているんですけど、娘さんに追われるっていうのはどうですか？
さすがにね、娘は警戒してなかったなって。結構本音で喋ったこととかを拾われるわけですよ、
あ、なるほど。
俺に無断で撮ったりしてるわけだ
それ娘さんの特権ですね
そうですね、だからそういう意味では今までにないっていうか、アプローチだったのかなとも思いますけど、ぶっちゃけ恥ずかしかったです照れるというか、
は
い、でもそれからいろんなことを考えてくださるきっかけになっていただければと、いつも思います。
なるほど ね、
はい、さてですね、
はい、
春の行楽シーズン到来ということでございます、
はい、
女川町にもお越しいただくお客さんが増えると思います、マッチは休みなしみたいな感じですよね。
そうなんですよ、まあ、お土産屋さんで、ね、働いているので
書き入れ時ですからね。
そうなんですよ、はい、まあ、休みなしっていうのはもう嬉しい悲鳴なんですよね、
ある意味 ね、
なので私休みなくていいですので、皆さん遊びに来てください。
そうですね、たくさん、ね、思い出とか収穫のある、そんな休みにしてほしいですよね。
そうですね、
お互いに楽しみましょう、
はい、
これからもラジオを聞いてくれているあなたとつながっていきたいと思っています。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668、 郵便番号 980-8668、 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp, now@onagawafm.jp、 ファックスの場合は 022-774-1474、 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も
頑張って。